久しぶりの収録なんですよ僕実は
そうなんだよね
緊張してますよ。
あ、そうですか。
でいつもなんかラグジュリー終わりな感じになりましたけどなんかムーディーな部屋ですねここね。
そうなんです、収録場所がいつもの貸し事務所は一緒なんですけどお部屋がちょっと今回違くて、
ソファーで収録なんて初めて で、
そうでちょっと黒い感じの壁になんか金縁の、はい、額縁があり
どうしたの、今日のゲストさんに合わせてるんですか。そういうことなんではなく、
あ、そういうことでもあるかも
しれない、ね、あるんですかいやいやいや、ね、いや毎回オープニングトークはね緊張するんですけど、
そうなの、
たまたま今回ほっこりする話があったんで皆様に届けたい。
はい、
どうぞ、はい、あんま興味ない。いや、この間先月ね、キャンドルの研修会が東京であって、うん、それのちょっとトークお話ししてくれっていうので、うん、行ってきたんですけど、でちょうど3連休の中日 で、うん、で会場が渋谷で夜懇親会があるんで、うん、ぜひホテル取ってくださいって言われたのね、うん、でもせっかく僕母方の実家あっちだから、うんうん、ちょっと連泊してお墓参りとかいろいろ行きたいなと思って、うん、渋谷が高すぎんのよ、一泊さ、はいはいはいはい、3、4万とかするの、
今高いよね、
そんなするのと思って、
今やばいインバウンドのせいも
あってあ、やっぱそうなんだ、こんな高かったんだと思って、うん、でちょっと外れて、まあ、タクシーで飲みすぎて帰れるような、うん、まあ、ちょっと五反田あたりに初めて泊まってみたのよ
はいはいはい、
降りたこともないの、昔東京住んでるけど降りたことなくて素通りのとこで、でも安かったの、うん、あ、ホテルからあと降りて徒歩1分とか、うんうんうん、でもめっちゃ牢屋って言い方あれか本当に狭いお部屋で、ああ、なるほど、安いのは意味あるなーなんて思ったんだけどで、せっかく行ったらさ、なんか美味しいもの食べたいなーと思って、うんうん、インターネットでこう調べてて、
インターネット
っていうのかな五反田美味しいものみたいな調べて、バーターがの、なんか
五反田で探したんだ、
五反田で探した、なんか近くでなんか食べたいなーと思って、そしたらなんかお肉屋さんとかハンバーグとか、はいはい、聞いたことあると思う、はいはい、でもな、ハンバーグは別に僕はびっくりドンキでいいやとか思っちゃう派だから
安いね、
そうそうそう、そしたらねうどんって出てきたの、
お
うどん結構ね上位5番目ぐらい入ってんの、いろんなところでサイトで調べても何それと思って、立ち食いなの、で朝7時から4時までやってんのね、
すごい、
何そこ、オニヤンマっていう屋号で、うん、何そこと思って、うん、で行ったのよ、うん、それも朝7時に一泊して次の日、
はい、
行ったの、そしてちょっと早めに着きすぎちゃって、うんうん、そしたら、まあ、従業員の方ちょっと角刈りでこわもてな感じだったの、
うん、
で明らかにその辺でタバコ吸ってきたなって感じでタバコ持ってた、なんだこの客早いなみたいな感じで
まだだよみたいな、
でどうやって入っていいか分かんないの、うん、で外に食券あるタイプで、うん、どうすんだろうと思って、でもなんか見てんの、うん、中からこいつ食べんのかなみたいなって買って入って食べたらめちゃくちゃ美味しいの、あ、美味しいと思って、で、ごちそうさまでした、うん、みたいな、ただ頭下げるぐらいの感じ、うんうんうん、あ、なるほど、武骨だなと思ってで僕次の日も行ったの、朝また7時
行ったんかい、
もう7時行ったので次の日もっとねいい接客してくれて、ありがとうございました、
あいつまた来た
っつって、そうそうそう、変な帽子かぶってみたいな感じでありがとうございました、3日目も行ったの、帰る日かな、ね、行ったの、うん、美味しかったから、
うん、
でも正直言うとその日もうちょっと新幹線まで時間あったから、うん、朝一で食べて昼も食おうと思ってたの、
はいはい、
だってなかなか、ね、いや本当美味しいの、
そんなに
僕ってうどん好きじゃん、
知らない、
知らないね、知らない、
知らない知らないけど、
本当知らなかったか、でうどん好きだから美味しいなって、はい、僕気に入ったのがちくわ天入って鶏天入ってる、
う
ん、おうどんだった、で出汁がもう
九州系だね、
あっさり系、うん、で腰はそこまでないの。
あ、じゃあ九州だ。
美味しくて。
博多系です。
あ、そうなんだ。はい、すごく美味しくて、ドハマり。でさ、で、本当は昼も食べたかったの。
うんうんうん、
で、そしたら最後の日に、その、ちょっとこわもての、その日も、そのスタッフさんで、
うんうん、
いつもありがとうございますって連続で通ったから言われて、あ、なんか伝えたいと思ったんですよ、
うんうん、
美味しかったです今日もっつって、
うんうん、
でまた来てくださいって言われたから、うん、あ、今日で帰るんだと思ったからでも昼に来るんだとは言いにくくて、
うん、
ちょっと今日は宮城に帰るんで実は仕事で来ててっつったら、うんうん、あ、そうなんですか、またいらしてくださいっつって、まあ、昼にもう来れないなと思っちゃったんだけど、うんうん、
行っちゃったから、ね、
そう、もう行っちゃった、あ、また余計残してくれたななんて思って信号待ちしてたら声かけてくれて、わざわざ走ってきてくれて、そしたらタッパー、うん、に、これよかったら、天ぷらですっつって、帰りの新幹線でっつって。
優しい。
東京捨てたもんじゃないよっつって。
なんか九州の人だと思うよ。
あ、本当？
うん、
あれ顔怖かった。あ、よくないか、顔怖かった。ほっこりした話でした。ぜひですね、五反田、あの小さくて安いお部屋があります。ただいいポイントはおうどんが美味しい。ぜひ行ってください。以上でございます。
名前もう一回欲しい。
おにやんま、
おにやんま。
いや、後々調べたら、はい、なんかやっぱ美味しいから都内で何店舗かあるみたい。でもやっぱりこの一番先に始めたのはその五反田店が、もうほんとガード下の汚い感じがもうたまらない。
行ってみよう。
ぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、ケータキャンドルです。
皆さんこんにちは、アニメイクアーティストのゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
い
や
い
や、お久しぶりです。
お久しぶり、すいません、なんか前回はあのですね、まさかの体調不良、あの発熱ということでその週ちょっと飲んでまして、
やば
で3軒目でバリカンテさん行ったんですよ、はい、バリカンテさんで、
なんでみんな、なんかあるね、バリカンテ、ね、
バリカンテさんで最初飲んでたらちょっとなんか鼻血が出てきまして、あらと思って、
危ない危ない。
で次の日もなんか鼻血が出るんですよ。
怖い怖い。
そこはなんか熱で始めて体調悪いなと思って、
あららららら、
あの日の朝起きてもちょっと微妙だったんで、ちょっと鼻血は出てなかったです。お休みいただきまして、
はい、久しぶりにトモミタイプと2人で、
ね、あれ聞いたよ、よかったよ、 あんまりふざけなくてもいいんだなと思ってラジオっていや、そこまでおちゃらける必要はないのかなと思いました。あの十分楽しませていただいて、本来ゲストさんを引き出すっていうのが一番なんですけど、ちょっと我が我がっていうちょっと悪い部分が出てて、
そうですね、
申し訳ございません、申し訳ございません、これからだんまりいたします。はい、
はい、まあ、ケイタさんがいない間私はアメリカに行ってます。
そうですよ、大好きな、
そう、すごい4年ぶりに行って帰ってきました。
うん、あ、そうだね、コロナもあって行けなかったから、
行けなかったから、
うん、え、なんか1ヶ月とかそんなの？
今回は2週間行ってきました。それこそもうさっきの東京のね、うんうん、あの相場が上がってるって話じゃないですけど、向こうも同じように
高かったんじゃない？
はい、飛行機代も3倍ぐらいになってるし、宿代も前、そうですね、以前より2倍ぐらいになってるので、とてもじゃないけど、あと物価も全部上がって
る。そうだよね、
そうで円安じゃないですか。ああ最悪、
いいことないじゃん。
なんもない。
大好きな古着だって高かったんじゃない？そんなことない。
あ、でも古着はまだ安い、
まだ安い、
うん、日本で買うよりは全然安いですけど、
ハンバーガーとか
そういうのは高い、
まあ、高いんだ。いくらぐらいするのハンバーガーって？
ワンプレートで日本円で2500円ぐらいかな。
ああ、それマクドナルドとか、
マックでも1300円超える感じ。うん、7ドル8ドルとか行くと円安の影響もあるから、はいはいはい、1.5 倍なんで1600何百円ぐらいですね。
高いね、
高いよ。
仙台を出ちゃダメだまあでも仙台ですよ、高いもんね、もうね、もうどこも高い、
今上がってるよ、う
ん、こんなこと言ったって仕方ないからね。
そうなのよ、うん、まあまあまあまあ生き抜くしかないというか、
ね、いきましょう、
はい、ね、はい、まあ、そんな生き抜く我らにねぴったりなゲストさんかもしれない。
お、どういうことですか？
はい、今回もですね、ゲストさんをお招きいただいております。違うな、お招きしております。
はい、ありがたい。
はい、エピソード80でご登場いただきました NPO 法人ワンダーアート代表の高橋雅子さんからご紹介いただきました小児科医の酒井武雄先生、武雄さんでございます。
お医者さんだ。
はい、
緊張ですね。
はい、
緊張してないね、緊張してないね、ごめん、緊張する人じゃなかった、ごめんなさい。
はい、はい、では早速参りましょう。
はい、
する人ラジオは人人クルーゼミの提供でお送りいたします。する人ラジオ。 それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、小児科医、酒井武雄さんです。
こんにちは。こんにちはでいいんですね。
大丈夫です。
はい。酒井武雄と言います。小児科医です。本日は、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうござい
ます。すみません。変な振りをしてしまった。なんだって思いますよね。
はい。ということでね。まあ、我々もこのラジオやってもう4年 ?5 年、うん、?5 年でね。
だらだ、はい、だらだらとね、やっておりますが。
いや、初めてのお医者様ということで。
お医者様は初めてだね。
まあ、ね、うん。なかなかないご職業の方だったかな、うん。今までの方の中でも。なかなかこう、なんだろうな。病院以外でもね、お話しする機会を我々がないものなので。
うん、ちょっとこう、体調崩してとかで、病院行った際にこう、ちょっとお話しするっていう、お話のプライベートのことはもちろん聞くことはないので。
ないですね。ないですよね。
ね。なぜ先生になられたんですかとか、ね、問診の時間に聞く、聞くなって話だと思いますし、忙しいんだって話だと思うんで。
そういう機会もないので、すごい貴重な。
まあ病院の中ではね、うんうん、まあそういうことになりますけどね、うん、割と病院の外のやってることが多いので、外でって別にサボってるわけじゃないんです
よ。分かってます、分かりますか、それ。
仕事しながら、まあ、社会的なこととかね、はい、まあ、やんなきゃいけないだろうと思ってるんで、うん、まあそういう意味では、いろんな人と、うん、一緒にお付き合いしてもらったり、うん、だから、患者さんのお父さん、お母さんと、うん、お母さんとしないな。お父さんと酒飲みしたり。
へ、
うん、やってますよ。
そういうのもあるんですか。
へ、それは意外
で意外です。多分みんな、そうなのって多分。う
ん、まあ、みんなじゃないですけどね。うん、難病、まあ、後で言いますけど、難病キャンプってのやってるんで、うん、お父さんたち集めて親父団ってのを作って。
へ、
親父団の、僕は旗振りしてる。これなことになってます。はい。
あとあといろいろ出てきそうですけれども。
そうなんですよ。うん、ちょっとね、もうプロフィールのところからも結構いろいろ聞きたい部分が出てくると思うので、はいはいはい、早速プロフィールをご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。酒井さんのプロフィールですね。酒井武雄さん、1949年石巻市生まれでいらっしゃいます。
はい、
1977年の3月に東北大医学部を卒業されて、東北大医学部小児科医、小児科へ入局され、その後、仙台市立病院の小児科や救急の担当もされたそうです。で、1996年の10月には医学博士号を取得し、1999年には東北大学附属病院周産母子センター助教授になられたそうでございます。これはね、先ほど私も確認しましたけれども、
はいはい、
多分皆さん聞いたことないと思うので、周産母子をちょっともう一度酒井さんご説明されていいですか。
周産ってまさにお産の産を巡るって書くんですね、周ですね、はい、だから、そこにはちょっとちっちゃく生まれそうな未熟児の赤ちゃんとかが生まれそうだとか、あるいは生まれる前にこう心臓に病気があると診断ついたお母さんだとか胎児、お母さんね、そのお母さんたちが入院されてきて、そこで妊娠を継続していただいて、生まれそうになったらば、生まれそうになったらば、我々小児科医、まあ、その新生児科なん、新生児専門医なんですけども、その赤ちゃんを見させてもらうと。つまり、お腹の中にいる時から、ちょっとなんか少し問題がありそうだなっていう、母子、お母さん、赤ちゃん、はい、それからその後生まれた後も見るってことで連携してるんですね。はい、ここから先、はい、そっちじゃなくても一緒に、だからもう3回と小児科が一緒にいるんです
よ。
そういうことか。
それでもう生まれたらすぐケアしようと、生まれる前の情報も僕らがいただいて、産科の先生から、産科のドクターからいただいて、この赤ちゃん、もしかすると生まれる予定日の2ヶ月前に生まれそうかも、生まれるかもしれません。大丈夫、大丈夫、私たち何とかしますとか。
あ、
生まれる前にお母さんとお話しするんです。僕は主治医になります、酒井です、なんとかお任せくださいみたいな言ってです、安心していただくと。
そうですね、
それは周産っていうお産を巡る母子センター。
そっかそっか、
生まれたら病気になったら小児科医になって、もうずっといるんですね。
そこのセンター助教授に、
まあ、特段なかったんで、はい、あの初めて
作ったんです。そういうことだったんだ、
まあ、作らせていただいて、
はい、
わ作ったのはあの工事の方ですけど
そこ
知ってますよ分かっております
ビルの部分は、ね、いやすごい、はい、じゃちょっと続
けます、ね、そういうとこです、
はい、ありがとうございます、
はい、でその後ですね2002年からは、宮城県立子ども病院の副院長に就任されまして、退職後はですね四国の88カ所お遍路
を、うん、すごいなこれ、
踏破されたそうです。すごいですよ、うん、これ
すごい、ね、これいあのちょっといいですか言っちゃって、
はい、
あの人生で自慢できるのこれしかないんです
いやいやいやこれだけでもすごいと思いますよ。
1300キロですね。
すごいですよ。38
日間で。
だから
1日40キロくらいあるんですよ。30から40キロ。雨の日も風の日もひたすらに黙々と、黙々とでもないかな。だいたい朝4時頃から、まあ、5月、6月だったんですけど、朝4時から5時頃から歩き始めて、四国なんで暑いので、3時には、4時にはもう上がると。上がるんだったら民宿がこう、はい、いっぱいあるんですね。そこに泊まりながら、
はい、
でもまあお遍路さんも、まあ、夜はビール飲むし
あ飲んでいいんですか？
全然問題ないです。
あ、そうなんですか。
でやっぱ
歩いた、いやなんか勝手なイメージ、ちょっと
歩いた後お風呂入ってグッとビール飲んで、これ最高でしたね
最高じゃないですか。
それでもやっぱり足たた最初のうちは立たなくなりましたけど、
うん、なりそう、
だんだん10日目くらいから足が、こんなすごい峠も越えるんですけど、まあ、ちょっとあの子供病院辞めて開業するまで半年くらい時間あったんで、よし行ってこようと思って
ですね。いやすごい、それを言って
踏破されて
59度です。
いやすごいバイタリティがすごい
ちょっと僕42歳でももう無理だと思って、
早いよ、早いよ、
ビールだけだと飲みたいなと思いましたけど、
ね、それは違うわ
体脂肪 5% になりましたんで、
すごい、
どうぞ
僕はそれ何倍あんだろうな
痩せられます、はい、でその踏破されて、
うん、
いえ今ですね、ご自身の あのお話からもいただきましたけれども、ご自身のクリニックをですね開業されるわけなんですけれども、うんうん、2021年にそのクリニック、酒井武雄赤ちゃん子どもクリニックは閉園されまして、うん、現在はですね数カ所での非常勤勤務をこなしながら NPO 法人の代表や日本ダウン症協会宮城仙台支部どんぐり、食卓相談員プロジェクトスマイル代表としても活動をされてらっしゃいます。
いや
いっぱい
いっぱいある
いっぱいあるんですよ。
そして今もいっぱいいろいろやられてる。
そうなんですよね。
1949年生まれです。今おいくつになられるんですか？
今年75になりますね。
うちの母と一緒なんで、
ね、俺は。あ、そうです。そう、24年ですけどね。
75歳、うん。
で、
ちょっと、で、28歳の時卒業してるんですよね。
はい、
2、3年ブランクなんですよ。
ほら。
当時、あの、大変な時代でして、
うんうん、
70年の頃は。
はい。
東大の試験がなかった年に入学したんですけど。東大入試が中止になったって知ります
ね。知らないです。
あの、あれですか？
1969年
あれ。あれですよね。
あれです
よね。
安田講堂。
そうですよね。おあれ全然名前が出てこない。
あの年に僕あの、まあ、こっちに入学したんですけども、
はい、
でその あのあれでその学生運動に飛び込んでしまって、2年ほど留年して。
そうだったんですか。
そんなことで少し
卒
業遅れたりしました。
あ、そうだったんですね。
当時だったんですよ。
すごいですね。
そうです。当時の学生運動をやられてるってことはなかなか。
でその名残でもないんですけど、今いろんなことやってるのもやっぱり、うん、やっぱりなんかただブラブラ診察室でやってもしょうがないなと思って、休憩やったり仕事は。あと社会活動をしようという
。なるほどね。
原点にあります。
なるほどね。あ、そうか。まあでもそうですよね、あれに参加するぐらいな熱量のある方がなんか一つのところにずっと収まってられないでしょうねきっと。
でも当時はやっぱ多かったんですか、その周りも。
まあ多かったですね。うん、まあやっぱりあのみんながいろんなこと考えてました、あの頃はね。まあ、今の人、若い人に申し訳ないけど、みんな本読んで、みんな勉強して、いろんなこと議論して、 本当にビールぶっかけあったりしてですね、いや本当にそれでいろんなデモしたりね、いろんなとこ行ってましたね。みんな、まあ、真剣に考えてましたね、いろんなことも、政治も自分の人生も。
政治って言われるとあれだね、
ね、何
なんかね、やっぱりこう話し合う機会ってないよね、あんま
ね。ないね、そうだね、そうだね、特にないんじゃない、日本人はそういうのないよね。
うん、海外多いの、やっぱアメリカ、
もう論理的な話ばっかりするからみんな、議論が大好きだからみんな、
あんましないもんね。
しないよね。
ビールかけたくないし。
今度の映画のオッペンハイマーだって、ね、よく作りましたよね、ね、アメリカね。まあ、ちょっといろいろ問題あるかもしれないけど。
あれみたい。今月だ。
考えてるなと思いますね。
うんうん、いやまあそれをね、まあ、実際にアカデミー賞で取れるぐらいですが、ね、時代がやっぱり変わってきてるっていう
証拠だよ
感じはしますけども、うんうん、もうその先駆者だったということでね。
まとめ方。先駆者。
いやいや、でもね、そういう時代をこう、まあ、背景があったとしても、うん、やっぱりこう自分の中にある思いだったりとかをやっぱり体現もされていらっしゃるでしょうし、
まあそうですね、
素晴らしいわ。
確かに、ね、まあそんな時代にたまたま、あったんいたんで、
そもそも僕なぜお医者さんになろうと思って結構気になるんですけど、
あ、
きっかけってあったんですか、その小さい時、
僕石巻の出身なんですけど、はい、じいさんも親父も医者だったんですよ。で小児科医だったんですね。親父早く死んじゃって、うん、でどうしようかと思ってたら思ってたんですけども、
はい、
まあでまあ受験になって、じゃあとりあえずじゃないけど、まあ、医学部入って
で、まあ、とりあえずで入れる
いやそれで、まあまあ、さっき言ったとおり留年もしたんですけど、まあ親父もじいさんも小児科だったから、まあ、まあ小児科 やるか
すごい、
まあいろいろ考えたんですけどね。
でも結構多いんですか、そういう親の代からやってるんで自分もっていうのって
多いんじゃないですかね、やっぱりね、
多いですよね、よく聞きます。ちなみに坂井さんは今お子さんとかいらっしゃるんですか。
2人娘がいますけど、東京にいますけど、2人は、ね、まあ、やっぱり今娘たちは一緒じゃないですよ。
あ、そうなんですか、
すごく仲いいです僕と。東京行ってよく一緒に酒飲んだり好きなもんですから。45度40ですけどね。
いやいやいや、いいですね、
まだまだ
若い。そうなんだ、すごい。でも本当に自身のね、クリニックも閉園されたのって何か理由があったんですか。これは
体調をちょっと崩しました、はいはい、それがまず一つと、やっぱり結構75、34になってきてちょっと疲れてきたっていうのがあるんですね。で少しもういいかっていうのもあって、
なるほど、
あと他のいろんなこともやりたいこともあったんで、
じゃあここらで、
はい、まあ人生的には健康的な問題がやっぱり一番ですからね。
なるほどね、そうそう、
やっぱり結構、ね、重労働なんですよね。
いやそうだと思う、
勤務医も重労働です、その範囲よりも重労働なので、まあ自分の体をこけたら終わりですからね、
簡単
ですよね。まあ本当そうですよね、何でもそうなんだろうけど、体が資本とはよく言いますが、じゃあいいかな、もうあれでしょ、あんまり聞くと多分
そう、なんかね、3つのワードを全部ここで聞いちゃうと
そうなの、ね、
コーナーが成り立たないかななんて思っちゃって控えておりました、
ね、はい、じゃあね、早速いつものコーナーに参りたいと思います。
はい、
ケイトさん、タイトルコールお願いします。
はい、 You は何をする人ぞ。
はい、このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただいた自分といえばの3つのテーマに沿いまして、ゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、では早速坂井さんの自分といえばの3つのワードは、1、小児科医47年、2、子は国の宝、3、共生社会。
はい、という3つでございます。
47年歴史をすごい感じる、
長い ね、
ね。では早速一つ目の小児科医47年、
まず
ここからいいですか。
はい、最初の卒業して医者になって、まあ 仙台市立病院というのを勤めたんですね、うん、今市立病院いろんな救急医療の中からありますけど、うん、当時はあの、皆さん多分分からない東二番町に古い病院があったんですけど、それが五つ橋に移転して今長町に行ったんですけど、
うん、そうなんだ、
宮城県沖地震の時にあの襲われたりしたんですけど、ね、そこで行って8年間いましたけど、まあ、その頃小児救急なんて言葉がやっと出た頃だったんですけど、これはもう頑張るしかないと思ってですね、もうあの8年間小児救急に没頭しましたね。うちいつ帰ったか分かんないみたいな生活してまして、
大変そう。
そんでも子供できたんですけども、でも、ね、上の子供が生まれた、であの産科で生まれて6月3日に生まれて6月12日に退院する予定だったんですよ、産科から。宮城県の地震
が来て、ららら、
退院した日に
あれ、
で僕は病院から出れなくて、うん、娘がうちで大丈夫かなってね、搬送してなってないだろうなと思ったりしましたけど、まあ、そんな間小児救急をもう本当に365日20時間病院にいるような生活でした、ね、とにかく患者さんを断らない、で自分自身もすごく勉強になって、ただここでいろいろ習ったのは、あの勉強になったのは、いろんな患者さんとご家族からいろんなことを教えてもらうんですよね、やっぱり僕らがね、あの僕ら未熟、まだ成り立てで未熟ですから、いろんなことを教えてもらったり、それで自分たちも一生懸命勉強して、まあ、腕を磨いていくみたいなね、で救急医療をずっとやってまして、そして8年経ったらば、今度東北大学にあの、まあ、新生児っていうね、生まれたばかりの赤ちゃんをちょっと小児科の中でもあの分野が少し異なるって言いますか、新生児領域、
はい、
を作りたいから、なかったんですよ東北大学に、うん、
なかった当時って、
あの産科の先生が、はい、まあ、言葉悪いですけど、あの片手間みたいに見てた、
なるほど、
これダメだろうって病院自体も考えて、で、まあ、酒井頑張ってるから引っ張ってこいって話になってですね、8年目で大学に移って、もう全部、うん、あの任せられたんですよ、今だったらたかだか8年目なんてね、うん、でまあ、もうその頃鼻っ端が強かったからやったろかってですね、
はい、それは
それもまたしょっぱりうちに帰んない生活になって
全然帰ってないじゃないですか
お嬢さん生まれてから全然帰ってない、
うん、そうですね、結局その頃、まあ、一番対象になったのはちっちゃい赤ちゃん、未熟児です。今未熟児って言わないんですけど、低出生体重児と言って、
あ、そういう言い方するんですか。
未熟って何が未熟なのって、この子未熟なんだよっていうのはちょっと失礼だろうっていうので、まあ、プリマチュアって言わないで、
はい、
あの低出生体重児ですね。で
変わってるんだ、
今だからあのその頃でも1000グラム以下の赤ちゃんたちとかも、
はい、
本当今700グラムとか800グラムとか赤ちゃんたち、今本当500グラムの赤ちゃんも助かるようになってますけど、本当なんです。
500グラムで生まれるの、
生まれちゃうんですよ、あの6ヶ月とかあの22週以降は赤ちゃん生まれたら、うん、あの人工妊娠手術できませんから、絶対生まれて助けなくちゃいけないってなって、そうするとね、こんな体重なんですよ。
わー、ちっちゃい。
でもそういう助かったらどうなるんだと皆さん思いますよね、うんうん、でもね、750グラム以上の赤ちゃんたちは 95% 正常に育つんです。
もうそんなに高いパーセンテージ、は
いはい、すごい医療なんですよ。でも生まれた時に僕らあの その産科のお産の部屋とかの、あるいは帝王切開だったら手術室にいて、はい、生まれました瞬間、僕らのとその赤ちゃんすぐ来て、もうパッパッとここに来るわけですね、うんうん、でその赤ちゃん呼吸もしてないから、うんうん、その赤ちゃんに気管チューブって管を入れるんですよ、
はい、
それがですね、内径2ミリなんです。2ミリ、それをです、ね、入れるのが至難の技で、ただこれが10秒20秒遅れると赤ちゃん呼吸しないから脳性麻痺になっちゃう、
あ、
助けられる。だからもうすごいテクニックなんですよね、
うんうんうん、
でそれで気管チューブ入れ、そこから酸素を送って肺を広げて、と心臓がタカタカタカと動き始めて、うしっつってですね、であと NICU っていう新生児集中治療室とかに帰っていって、でその何百グラムの赤ちゃんこの点滴するわけですよ。
すごい。でまた血管が細い、
なんて糸みたいなもんです
うわー、
うん、すごい。
それでそこから栄養入れて、うんうん、気管あ呼吸人工呼吸器使って、でだんだんだんだん呼吸肺があの成熟してくると人工呼吸から離れて、
うん、
でお母さんあの母乳やってお母さんにお返しすることができるというの、大体 2,3 回で1人赤に 2,3 回使うんですけどね。
すごいな。
だからそのそんな赤ちゃん助けるのっていう、ちょっとどっかに考えられるかもしれませんけど、うんうん、お母さんたちについてはすごい必死だし、当たり前ですけどね、当たり前
なんですけど、
そうですね、
で助けて で そ, まあ、その何て言いますかね、僕その頃言ってたんだけど、あの陶磁器、磁器を作るようなもので、ちょっとの傷が入ってるとダメですよね。
うん、
その一つの傷も残さないように、赤ちゃんを一生懸命させてもらって、お母さんにお返しするっていう、お母さんお父さんにお返しするっていう、そうだったんですね。
うわ、繊細。
すごい。
まあ、そもそもね、なんだろうな、外科医の先生たちはもう手術もたくさんしなきゃいけないし、はいはいはい、繊細な過程はたくさんあると思うんですけど、でやっぱり子供、さらに新生児ってなると体自体がちっちゃいですからね、はいはいはい、もう規模の話で言ったら圧倒的により、なんでしょう、手先が器用じゃないとできないでしょうし、
そう
ですね、目も悪すぎたらできませんよね。
うん、僕すごく良かったんだけど、はい、さっさと老眼になったのでもう老眼鏡も2種類作って、あのすぐこの近距離で見える、さっき言った、はい、見えるのと、すごい強いやつと、うんうん、一般、それでこうやって見るとボーっとしますから、うんうんうん、普通の老眼鏡と、
だ
からなんか操作するときはすごいきつい老眼鏡でこうやって、
わそんくらいしないと、うん、
見えない
で、できない
ですよね。は
い
は
い、
そんな仕事をしてます。でちょっと申し付ける付け加えると、その赤ちゃんたちがじゃあ NIC 退院したら終わりじゃなくて、うん、その後もう10歳何歳15歳まで見させてもらうんですよ。
あ、そうなん
です。ちゃんと正常に育ってるかどうか、お母さんたち一緒に、その外来で発達外来って言うんですけど、歩ってるかとか、ちゃんと牛乳を食べてるかとか、言葉を話せるようになってるかとか、うん、ここまでだから胎児期からもう中学生、大人になるまで、今大人になってもまだ扱ってる赤ちゃん、その赤ちゃんが今度お母さんになって子供連れてきたりして、孫みたいなもんですけどね。
連携して
ってる。あ、もう家族というか。
そうそうそうです
ね。そうですよね。う
ん、だから本当にずっと何十年の付き合いさせてもらって、だから例えば病気になった時からの、ね、うん、大人だったら内科とかって、うん、本当に生まれる前からのお付き合いなんですよね。
うん、
そういう家族ぐるみからのお付き合いさせてもらってます。
それってまたなんか小児科医の先生と普通の外科医の先生との結構違いでもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、やっぱり途中の病気になってからじゃなくて、もうずっと、まあ、人生一緒にいるみたいなもんなんですよね。
なんかそこが寄り添う、なんていうんですかね、その患者さんとの距離感が普通の、例えば、なんだろうな、大人になってからそれこそ病気になって手術をしてお世話になった先生との距離感と圧倒的に違うのかなっていうふうに、
そういう感じしますね。だから僕、これはまた後になりますけど、どうしてもやっぱりその最初からこう病気を、すごい重い病気を持って、ただちっちゃいだけじゃなくて重い病気を持ってもらったお子さんとかもいるわけですよね。治せないこと、あるわけですよこれ。まあ、そうするとそういう方々と、ちょっとさっき言った通り長いお付き合いをしながら行くということで、じゃあそういう、最後に言いますけども、共生社会とかね、そういう障害を持ったお子さんとかと、どういうふうに僕らはお付き合いしていけばいいんだ、医者に僕らに何ができるんだみたいなことが、
なるほど、
でまあそういう外にも出ていったと。
なるほどね。そうかそうか。まあでも小児科医であることは変わりなく、
うん、はい、
で金属、まあ、金属って言ったらいいのかな、なんだろう、なんだろう、役職金属、うんうん、なんて言ったらいいの、
役職金属、
今その なろうと思ってなった日から今の今までで47年ってことですよね。
そうですね。
そうですよね。
で子供、大学病院に18年くらいいて、でその頃子供病院で移ったんですけど、
はいはいはい、
その頃、2003年にオープンしたんですけど、宮城県立こども病院、うん、で当時日本には32くらい子ども病院があったんですけど、東北ゼロだったんですね。
ゼロ、
ゼロです。宮城県初めてで、まだ宮城県しかありません。
そうか、
東北は他の県とかでは他の国もいっぱいあるんですけどね、うん、他の県とかではまあ結構大学病院だとその頃、まあ、今は新築になってますけど、ね、汚かったですから、うん、お母さんたちはベッドの下にゴザ引いて寝たりね、そうですよ、そういう生活なんですよ。
そう
じゃダメだろうって、なんともそういうみんなこうちゃんとしたこのいろんなアメニティも生活もできるような病院を作りたいな、子ども病院 を作り運動を始めて、で20万人の署名を集めて、
すごい
3ヶ月で、それで当時の浅野知事が動かして、よし浅野さんが分かった社会作る、浅野さんが一生懸命作ってくれて、一緒にあのオープンの日は僕浅野さんと、まあ、の大井さんと委員長と、はい、テープカットして、11月11日を忘れもしません、2003年、やったできた、
やっとできた思い、いや、うち甥っ子が一時期お世話になって、
あ、そうです
、はい、姉がなんか付き添いでずっとあの入院してたので、やっぱりお母さんも入院の、なんていうんですか、子供が入院しちゃうともうつきっきりでずっと一緒に いなきゃいけないから、
そうです、ね、
その周りのことをまた第三者がやらなきゃいけないっていうので借り出されてましたけど、そうそうそう、結構通ってました。
そういう意味であの元気の出るファミリーホスピタルっていう、あの、だからファミリーみんながね、誰かが落ち込んだり誰かが悲しんだりして、みんなが幸せにならなきゃいけない、兄弟がいたらば、お兄ちゃんお姉ちゃん入院して我慢してるのに、あんたたち少しあの入院してるのに我慢しなさいとかじゃなくて、うんうん、兄弟はちょっと悲しがりますよね、うんうん、そうじゃなくてみんながこうハッピーになる、ハッピーになる、病気でハッピーにならないかもしれませんけども、そういうことを目指していこうっていう、あのファミレスじゃないんですけど、ファミホスに、ファミリーホスピタル
ファミホスだ、
なんかエントランス入ってすぐのところのアプローチが私は結構すごい好きで、はいはいはい、この病院だからっていうのもあったと思うんですけど、
あれトロントの小児病院真似たんですけどね、
あ、そうなんですね、うん、
トロントの小児病院すごくて、
遊具が置いてあったり、絵本とかが置いてあったり、もうすごい可愛いデザインになってるから、なんか他の病院も全部これでいいんじゃないかって思って
あれそういう感じ、
普通病院の設計図なんて、まあ、5万円くらい書くと大体終わるんですけど、あの山下設計って設計屋さんが100万円くらい書いたんじゃないですか、
そんなに書いたんです
か、ここ直そう、ここ直そう、ここ直そうって、分かった分かった直すってですね、それでモデルルームを3回あ2回か作ったんですよ、
す
病室作って、こんな部屋でどうですかってお母さんたち来て、これじゃダメよって、そうか、じゃあここもう1回に手直しするからって、モデルルームにまた手直ししたりして、なんか夢作りしてましたね、
でもね、
これで子供たち満足できるかな、
うんうん、とても明るいっていう印象でした、
素敵だね、
病院の、なんだろう、大学病院とかも新しくなったけど、やっぱり
やっぱり病院ですよね、
病院ですよね当たり前なんですけど、
病院っぽいですよね、
そうそうそうそんなに楽しくなる場所ではないじゃないですか、う
ん
う
ん、だから病院の玄関来る時ってなんか不安じゃないですか、
そうですね、
特に大人なんてね、
まあ、気が重いというか、
今日の検査でやばかったらどうしようかとかねあ、またあの注射されるのかとか、あの先生嫌だなとかね、そういう玄関を組むときにハッピーな気持ちで組めるっていう風な動員できないかなっていうのが、
そういうことだ、
すごい感じました、
子供病院の理想だ、
とてもそれを感じて帰ってきたので、すごいその通りになってると思います、
でその後、まあ、5、6年子供病院いたんですけど、ちょっといろいろあって、いろいろあってっていうのは、まあ、あんまり公にできないから言っちゃうんですけども、やっぱり僕の理想とした夢の病院と少しなんか変わってきたんですね、やっぱり病院って経営とかであるじゃないですか、
はい、
なるほど、
やっぱりね、
まあ、でもね、
うん、まあ、だったら僕はもう独立して自分の、あれをやろうかなということで、うんうん、まあ、開業するっていうことで、開業13年やったのかな、
はい、
う
ん、クリニックはどちらの方でやられてたんですか、
木町です、
あ、木町ですか
木町と北二番町の角です、
あら、うん、
地元の地元
じゃ娘さん木町通り小学校卒業、
あ、娘は片桐小学校、
なるほど、真面目近いですねなるほどなるほど、そうでしたか、
だから木町通り小学校、あの、あっち、あの、なんで南側に入っていって、はい、すぐ、あの北さん北にって言います、北四番町にありますから、あれ秋葉小学校です ね、
はあ、そうですね、
で北さん北に、北にの角、魚屋さんとこですけど、
まあ俺小学校までしか住んでないからここは辿ってるけどさ木町通り小学校も綺麗になっちゃってさ、
そうなんですよね、
ああもう昔のあの感じはなくて、
そうだ
よね、まあそこもね、市民生態一緒になるっていうのはいろいろ
びっくりしましたけど、いろいろあったんです、
反対意見もいっぱいありました
し、ね、そうだったんだ、うん、
誰が分かる
余計な話か
いやいやいや
懐かしい、
すごいな、じゃあね、そうそ
う、ということで、まあ、
はい、
47年なんか結局いろいろ救急の仕事やりながら、うんうん、 一方で自分の理想の医療を追いかけて、うん、一方でちょっとそこからどうしてもはみ出るってことは良くないけど、まあ、なんかこううまくいかなかったお子さんたちを、うん、じゃあどういうふうにお付き合いしていくかっていうのを追いかけながら行ったっていう感じですかね。まだ追いかけてるって思うんですけどね。
もう試行錯誤のチャレンジをし続ける47年、さらに
まだまだ、ね、まだまだこの先もありますから、いろいろ。
じゃあ
次
いきますかね。多分
これ大きいテーマだな。子は国の宝。
うん、あの日本って子宝思想って昔からあるんですよね。
うんうんうん、
あの万葉集でね、山根のオペラがね、
はい、
あの広がれも久がれもたまに何せめに勝る宝子にしかめやむってね、でいろいろ言ってますけど、でずっと子宝思想ってあったんだけど、やっぱりあの戦争なんかで梅を増やせよっつってね、子供は兵隊になればいいんだみたいなことがあって、うん、結構何万人も死んじゃって、
うん、
そこでちょっと落ち込んだりしたんですけど、やっぱり子供が幸せでないと国ってダメですよね。
うん、そうだと思います。
今の少子化傾向って、まあ、これは国の宝っていうのは今の少子化傾向を見てるんですけども、どうなるでしょうこの国。
うん、もう終わる一途に多分なんか行き着きそうな気配を。
僕は1949年に生まれて、はい、ベビーブームの真っ盛りなんですよ。
そうですよね。
昭和24年に270万人生まれてるんですよ。
うん、
今75万人
です。そうなんですよね。
270万人って中学校なんか50人、1クラス50人で10クラスだったんですよね。
すごい、50人
聞くよ聞くよ。
500人ですよ、
同級生。ぎゅうぎゅうですか、じゃあ教室。
ぎゅうぎゅうですよ、もう。プレハブ建ててそこに入れられましたから。
えプレハブ、
石巻中学校で。
懐かしい、プレハブとかもうないよね。もうすっかすかだもんね、教室
で。だから今でも何年間で同級会やってますけど、まだ何百人集まります
よ。そうですね、
亡くなった同級生いっぱいいますけど、
うん、
今すっかすかですよね。しかも廃校になったりどんどんありますから、
ね、
からそれって同級生少ないってことだから、少子化も大変だけど、
うん、
友達も少ないんですよね。
そうですよね、うん、限られてるなとは思いますね。
うん、でやっぱりこれからそういう国がそうなっていく、国の宝っていう、子供は宝なんですね、やっぱりね。
うんうん、
やっぱり子供たちを優遇していかなきゃいけない、あの、優遇っていうか支えていかなきゃいけないのは国の仕事なんですけど、それは全然されてないんで、
うん、
例えば言っちゃうっていうか、あのベラベラ喋りますけど、
はいはい、どうぞどうぞ。
あの今あの小児科医の仕事として予防接種ワクチンを、はい、やってるんですけど、これ欧米から比べると20年遅れたんですよね。
そんなに
遅れて、やっと今少し追いついてきますけど、しかも例えばあの髄膜炎っていう脳をやれる、はい、肺炎球菌とイクネラ菌っていうの2つのワクチンがあるんです。これ2008年に日本に入ってきたんですけど、はい、欧米では1990、もうその20年前から使われてます。で年間50人、あ、年間100人くらい亡くなってて、うん、200人くらいは脳性麻痺だったけど、欧米はゼロなんです、はい、
あ、その予防接種があるから、
あるために。それで2008年やっと入ってきて、
2008年最近、
最近、
うん、あの震災のその3年前ですね、うん、でところが1本1万くらいするんで、その4回か5回やんなきゃいけないんですよ。
高い。
ワクチン全部はやっちゃうと、うん、あの若いご夫婦をお子さん生まれると、うん、ね、ワクチン代だけで年間30万から40万それ欧米はみんなただ、
まあ、そりゃそうです
ね、やっと今ほとんどただに、
うん、
最後にあのロタウイルスっていうワクチンが1回1万5000円で2回3万円取られたんですけど、
うん、
3年前やっとただになって、
うん、
今やっとほとんど無料になりましたけど、
うん、そうなんだ。
だ全然少子化だ少子化だって言いながらね、子供のためにお金出してないんですよ。そしたら お母さんたちやっぱり子供大変だと思いますよね。
お金がかかる
印象、我々一本一枚もすんの、お母さんこう病気なんないように養生やろうねって言いながら、
や
け
えよな
って思って。そうですよ、やっぱそうですか。
思いますな。
やれないよ、高いもん。
群部の方は接種率すんごい悪かったんです。申し訳ないけど仙台市はね、まだ木町なんかはね、あのハイソサイティですから、結構お金払ってもうちに来るんですよね。お金に来るんですけど、
まあ
ね、群部の方はね、打たなくていいわ、自然にかかっていいんだとかですね。自然にかかっていい病気は何もないんですけど。
そうなりますよね、そこはね。
そういう意味でね、やっぱりその辺も比べて、やっぱりあのこの国はどんどんどんどんこう少子化の道進むな。そうすると子どもたち、これから子どもたちどうなんだろうっていうのはとっても不安ですよね。
うん、 それは私もすごい思います、
うん、だから少子化少子化って言ってるけど実は一番大変なのは子どもたちだと思うんですよ、うん、
いや圧倒的にもうその数字化して数字でもう見えてるというか、うん、もうなんだろうなその少子化の影響がもう出始めてるじゃないですか、はいはいはい、現在に。で もちろんその子どもたちが大変っていうのも第一なんですけど多分我々世代30代40代世代の人たちがあのもう一緒に痛感する世代かなと思っていてっていうのは今まで例えば社会が成り立ってたことが成り立たなくなる中中に我々もいなきゃいけない世代なのであのそういう意味ではかなりシビアに捉えていかないといけない問題なんだとは思うんですけど、
そうですね、
はい、本当にもう坂井さんがおっしゃったように国が何もしてないっていうのは実感として、うん、
だからあの多分高齢者あの若い人が子供たちが育てないと高齢者が支える世代がないなんてよく言われますけど、でも高齢者を支えるために子供を作ろうと思って
そうなんですよね、
いないんですよ、
それはまた別ですからね、
だからそうじゃなくて、ね、やっぱりちゃんと子供たちにね、うん、ハッピーだって言うと、そうそうそう、環境を作ってもらう、使わなくちゃいけない、給食だってあんな給食費取るなんてのバカバカしい話なんですよ、
ね、ただでいいのに
受益者負担だって言ってるんですよね、受益者ってね給食食べてるの子供たちですよ、
うん、
子供たちからお金取るって言うんです
よ、本当ですよね、
まあ、そんなこともね当たり前のこともやられてないんで、
うん、
欧米アメリカから帰ってきた連中なんかだと学校でお金かかんないですよね、うん、
ね、北欧とか行けば大学までお金かかんないですか
ね、
ただだもん
大学、
だからみんな大学戻るもんね、結構勉強したいからって言って、
う
ん、
なるほどね、
大人になってから
お金がかかりすぎるわけだ、
うん、
かかりすぎるっていうよりも国は出してないんですよ、
そう、何の援助もないから、うん、国民が自分で負担しなきゃいけない率が他の国と比べて、
上履きから何から全部
そう、それ大変ですよね、あれもなんかいっそのことなくしてしまえばいいのに、
うん、ねえ、本当に
体操着とかも何でもいいじゃんと思いますけど、
懐かしいね、でも久々聞いた、
ね、なんか全部こうユニフォーム化してるから、
そうなんだね、
買わなきゃいけな いけない、でも買っても後で使わないものばっかりじゃないですか、教科書とかもそれこそアメリカだと貸し出しなんですよ、
う
んうん、学校側から
全部、
そう、でもそれでいいじゃんって思うのね、うん、で新しくなったらそれは学校側でまたリニューアルしてっていう、うん、
ね、
うん、で年々使ってっていう感じなんだけど、
それでいいよ ね、
それもね、全部日本は買わなきゃいけないから
重いしね、持って帰るね、
そう、
重かったよ、今の子たちはどうか分かんないけどさ、重いの、
重い
ね、やっぱ同じなの、
何キロですか、
パッドじゃないの、パッドっていうの
iPad ごと持って帰んなきゃいけない、
それ全部とにかく持って帰んなきゃいけないから、
そうそ
うそう、重い、そう、10キロ近いんだってランドセルが、
10キロ、
うん、
何のトレーニングよ膝来ちゃうの、それじゃないの、
そのせいらしいんだけど、なんか腰が悪い子供が増えたって聞きました、
あ、
はい、あと肩こり、うん、とかっていう話を聞いて、
だから最近整骨院多いのかそういうわけじゃないの、
それは知らない、
街中多いだろ
突っ込まれてる
よあ、すみません、それは知らないだろ関係ないですね
いや本当とにかくいろんなことがね、子供たちにこう歪みがいってますよね、
いってますね、本
当に経済的にもそうだし、そういういろんなちょっとこんなの工夫すりゃ軽くなるじゃんみたいな、
うんうんうん、
どこ見て何考えてるのかなと、
うんうん、
もっともっと国の宝なんだ、もっともっとこう 宝を大切にするあれがあっていいと思うんですよね、
うん、
例えば江戸時代にこんな話があって、大名行列ありますよね、
はい、
大名あれすごくて、まあ、自動演劇なんかでみんなもうははーってこうひれ伏しますよね、うんうん、ご存知かもしれませんけど、薩摩藩の大名行列に横浜の生麦ってとこで4人のイギリス人が馬から降りなかったんですね、江戸時代、そしたらそれを薩摩兵が「うらやもの」って切りつけて2人殺して、で撮影戦争になって、イギリスに薩摩がしたたか負けて、
ほ
んでこれじゃダメだって島津藩はイギリスの軍事を取り入れるわけですけど、川柳があって、サンバさんが「おさんでーす」って言ってくると、大名行列がさっと分かれるんです、で「おさんばさんどうぞどうぞ」って、ちゃんと「いい赤ちゃん産ませてね」っつって、そんな恐ろしい大名行列のおさんばさんが「ただいかな」と思って「おさんです」っつって大名行列がさっと避けて、おさんばさんを通してくれる、そのくらいあったんですね、江戸時代の。そのくらいやっぱり大切にしてたんですよ、
どこで 変わってっちゃった。
やっぱ戦争でしょうね。
戦争か。戦争で若い人たちの命をなくしてしまった。
国境兵になって子供が要するに軍人になればいいんだってなってさ。
それが結局今もそのままの価値観に残ってるってことですか。
結局あと戦後もね、子供たちで、あの、ブギウギじゃないけど靴磨きさせておいたり、そのこと、解かれましたからね。
朝ドラね。朝ドラ。
いやー、そうだよなー。なんかこの問題については坂井さん自身はどういうふうになっていったらいいなっていう思いがあるんですか。
まあ、一つ一つの仕組みを丁寧に丁寧に解きほどいていくしかないですよね、うん、いろんな無償化だとか、うん、それからさっきの 給食もそうだし、授業料もそうだし、それからその荷物もそうだし、うん、それからあのワクチンの話も矛盾が一個一個いっぱいあるわけなので、うん、ちょっとドシャッとやってはい異次元のなんとかって言ってもらったから、一個一個片付けて、一個一個
大雑把すぎるんだよ。
積み重ねていくしかないんじゃないですかね。
そうですよね。
やっぱりお母さんたちとか若い女性、これからの働く世代、あの子育て世代の女性にも少し楽になり、なったよなっていう感覚を持ってもらうっていうのが大事かなと思いますよね。
そうだと思う。
こまめにやっていくしかないじゃないですか。
そうですね、うん、地道にというかね、はいはい、まあ、ここまで大きく問題が大きくなりすぎちゃったから、うん、一気に型をつけるっていうのは無理じゃないですか。
なかなか難しいけど、
まあ、一個一個さっきから言っていろんなことがいっぱいあるので、これも一個一個本当に地道に、すごく地道にやっていくしかないと思いますけどね、
う
ん、
本当にそうだと思う。いやじゃあ次
聞いちゃうなんか楽しいな話、いや今日緊張したよ、なんか先生だからなんかこういう言い方あるとつまんないかなとちょっと思った。
失礼
すぎた。いや面白い。なるほど。じゃあ最後の3つ目、これ共生社会。
共生社会って聞いたことあります？
共存ではなく共生なんですね。
わからん。
つまりあの病気持ったり障害持ったお子さんと一緒に、うん、あの育つ社会っていう意味なんですよ。うん、あのさっきからお話しましたけど、やっぱりどうしてもこう障害持ったり病気を治らないってお子さん結構いますよね。生まれた時もさっきあの前だけでは蘇生って言いますけど、蘇生するの大変で仮死状態で回ってそのまま脳性麻痺になったりするお子さんもいますよね。そのお子さんたちとの接点っていうのが今多分お会いしたことないんじゃないですか、
はい、
くるね、まあ、どっちも隔離されてるんですよ。
そうです、ね、
我々もそういう障害を持った人と隔離されてるし、
そうです、ね、
障害を持った人も普通の人たちと隔離されてる、うん、だからそうじゃなくて一緒に同じ人間だから一緒になんとかできませんかっていうのが共生社会で、うんうん、まあ、僕は支援って言ってたんです、
はい、
あのまあ、僕はそういうことをちょっとやったと思うんですが、支援ってどうしても上から目線って感じしますよね、うんうん、助けてあげるみたいな。
そうですね、
助けてあげるんじゃなくて、うんうん、一緒に何とかしようってことが、まあ、一緒に生きる社会、
うんうん、
共生社会、それで、まあ、お互いのある溝を埋め尽くして何、うんうん、とかこうしなくちゃいけないんじゃないか、しようっていう、うんうん、まあ、支援じゃなくて共生っていうことですね、
はいはい。
で僕1995年から、まあ、そのまだ東大にいたんですけど、そういうことであの難病キャンプっていうのを始めまして、うんうん、あの今難病キャンプというと難病って言われればいいんじゃないと言われてますけど蔵王今年95年ですから来年でもうちょうど30年なんですけども、蔵王、うん、でやってて蔵王開通あのキャンプって言ってもそのホテルみたいなのを借りちゃうんですけどね、で蔵王今あの一ノ関蔵王経営者変わったんで受け入れられなかったということで今一ノ関のカンプに行くんですけど、夏に約3日でその障害持ってたのとか30家族から35家族くらい集まっていただいて、それにボランティアの学生とか移動者、まあ、でトータル180人くらいかな、
すごい、
で2泊3日やってその同じ一緒に遊べる空間を、うん、時間空間を共有して、うん、っていうのもやってるんですよ、準備に大体半年くらいかかるんですよ。
うわ大変
だ。ただ年1回なんですけど、うん、でもその付き合いがずっと長くて、さっき言ったあの親父さん、お父さん、
はい、
お父さん、
はいはい、
お母さんたちはやっぱりその小学校とかに連れて一緒にキャンプ来られてるんですけど、うん、親父は仕事で忙しいから行かねえとかって言うんですよ じゃなくて親父も来いよっつって ね、
そうですね、
どうやったら来るだろう、飲み会やればいいじゃん
そういうことなんですか
飲み会やるからっつって昼間からバーベキュー焼いてもらって、うんうん、その時ディールを飲みながらやっていいかなみたいになってですね、うんうん、親父さん作って20人くらいかな、うん、お父さんたちもいっぱい集まるようになって、
あ
と何も演劇出し物やったり、それで今度じゃあキャンプの人でも一緒に飲み会やろうとかですね、ワイワイガヤガヤいろんな話して、まあ、先生じゃなくていいんだよって社会ちゃんとかね
そういう感じじゃないですか、
ね、やってあのそうするとやっぱりお互い、あといろんな僕らって診察室の中にいたりそういう NICU の中にいると実際のお子さんの生活って分からないことがあるじゃないですか。
そうですね、
例えば震災の時だって電気が止まって全部あの喉の吸引ってやるんですけど、うんうんうん、電気動かないで足踏みでこうやってポンポンで吸引したり、うんうんうん、あと車はガソリンないから病院に行けない、うんうん、この車そして怪しいの病院まで行けませんからね
大変なことですよね
こんなその苦労がいっぱいあるわけですよ ね、 そ う、 ですね、そういうことを僕ら 一つ一つお聞きしたり、なんじゃこうしようかとか、うん、ああしようかとか、まあ、できることだけですけども、うんうんうん、そういうのをみんながみんながそういうことを知っていただければ、うん、あのそういう溝壁は埋まっていくんじゃないかな、うんうん、そういう共生社会を作りたいなっていうのがまあ作りたいなにならないかなっていうのが、うんうんうん、今地道、それこそ地道に一歩一歩やってることなんですね、うん、バリアフリーってよく言うけど、
はい、
バリアフリーなんて言うなよ、うん、バリアフリーなんて当たり前じゃないか、
うん、
うちはバリアフリーにしてますなんて言われるなよ、バリアフリーが当たり前なんだよって
それで
よく世の中にしていかないと、うん、それがあのそうだと思うんですよね、うん、だからそんなことも言いながら今バリアっていう言葉自体が差別だっていう人もちょっと言ったり始まりますけども、
うんうんうん、
まあ、そんなことでいろんなあの催しをやったりなるべく人に集まってもらったり、ね、
うん、
やろうかというようなことを、まあ、共生社会、
はい、
あのこの前びっくりしたんですよ、天皇、
はい、
天皇どっか の、 その障害を持った方の施設をあの視察に行ったんですね、
はい、
雅子さんと一緒に、
はい、
あのやっぱり平成天皇から天皇って変わりましたよね。
そうですね。
で令和天皇ね、
はい、
こういう方々の矯正を目指しながらって言ったんですよ。びっくりした、お天皇矯正っつったあまさかと思いました
よ。佐々木さんの話どっか聞いてるんじゃないですか
実は
周りに、ね、の人でやっぱり大した人たちがいるんじゃないですか。しっかり今はこういうことだっていうふうなことをね、
いやいると思います。
こういうところに高いところにいるんじゃなくてやっぱ天皇降りてきてみんなと一緒にっていう、平成天皇だってあの水俣に行った時に水俣病の患者さんと膝つき合わせて、SP が10分で切り上げると50分美智子妃殿下50分話してるんですね、膝あの板の前に座って、まあ、そういう凄さっていうのはあるので、まあ、天皇がいいかっていうじゃないけど、そういう社会っていうのは結構分かり、みんな気がついていくってことは、それは気がつくためにやっぱり接点を作ることだと思うんです
ね。そうですね。
接しないと接し方分かんないですもんね。
いや、そうなんですよね。
車、街だからね、そういう車椅子が来てきても、あ、どうしようかってこう、逃げちゃったりしますよね。なんか手を貸すことありませんかみたいに気軽に言えるようなことができればいいなと思ってますね。
知らないって結局、ね、怖がってしまう、
うんうんうん、まさしくそうね。隔離されてますから、両方とも。
そう、もう本当になんか何回も言うけど、日本は特に本当にそういうのがなんか海外に比べると本当にもう差別っていうなんですか、うんうんうん、そのなんていうなんていうのかね、境目があるっていう
か、ね、しっかり分けてしまう。
そうそうそうそう、子供は子供、おじいちゃんはおじいちゃんみたいな、うん、でなんか大人は大人、健常者は健常者。
だってアメリカのディズニーワールドなんて車椅子こと一番前ですもんね、
はい、
シャーッと、
それからあの電動のやつが
あるあの僕の時にちょっと外国人でミュンヘン行った時にミュンヘンの教授と話して送ってもらって、駐車あの駅に行った時に駐車場がないなって言ったら、あの車椅子の枠の駐車が2つ空いたんですよ、
うん、
プロフェッサーあそこ空いてるよって言ったら、なんであんなとこ止まるんだよ、あんなとこ暴走族も止まんねえよ
絶対
止まんない、
絶対止まんない、
うんうん、暴走族だって止まんないよって、うん、
暴走族あっちいるんですか
、まあ、
やっぱいるんですね。
やっぱり日本なんてあのコンビニだと、うん、ポンポンポンポン止まっちゃうじゃん。
いや止めてる人いますよ、
うん、意識低いんだなっていうのを改めて思います、う
ん、電車って優先席簡単に若い人止まってますもんね、
足組
ん
でね、いますよね、
と思いますよね、
うん、
俺75だけど優先席止まってねえぞ座ってねえぞ
そう、その辺の意識がやっぱり触れ合ってきてないからっていうのが原因だと、う
ん、全然違うんだな、
うん、
あのメロメロ喋っちゃっていいですか。
いいですよ、いいですよ。
トロントの小児病院に行ったんですけど、トロントにあのいろんな小児病院見学に行って、トロントに行くときに飛行機の中で隣のおっちゃん話しかけてきたんですよね、うん、何しどこ行くんだ、トロント行くんだ、お前、うん、日本人で何か仕事があったら、まあ、めんどくせえなと思いながら、もう一応医者なんだよなって小児科医でトロントの小児病院に行くんだって、ね、そのおっちゃんがバーッとこっち来てる、トロントの小児病院はね、トロント市民の誇りだっつって、そんなのね、三重県民の誇りだって言わないですよ。ただのエンジニアなんですよ。そう、手組んでね、お前しっかり日本にもいい病院作ってくれて、でトロントに行ったら、まあ、あのそういう障害者の学校があるんですね、うん、いわゆる4学校、昔の、今の生活支援学校と言ってますけども、うん、あのあ特別支援学校と言ってますけど、そういう4学校 の学校があって、そこに今100人、50人の50人毎年入るわけですけど、うん、そこに普通のこのクラスがあるんですよ、うん、健常者のクラス、うん、併設されてるんですね、
うん、
普通のこのクラスがなんと競争率10倍くらいなんです、
うん、
つまりそこに自分の子供たちを入れようとする親御さんがそんなにいるんですよ。あの子たちと一緒に暮らして一緒に勉強して一緒に生活をさせようっていう親が、びっくりしましたよ。普通学級の一緒にその普通の障害を持ってない子供たちの倍率が10倍くらいあるって、
そんなにいるの、
そんなにいるね。だからね、日本だったらそんなこと起きねえよ。
絶対そうですね、まあ、価値観
でもやっぱり外国できてるんだから、日本だってや
できないことはない
というのが
ですよ、ね、そこはね、
うん、そう考えるとやっぱり子供の時の教育が一番大きいのかな、はい、と思いますね。
今みたいに隔離で行って支援学級で、あの支援学校で隔離していくと結局接点、
うん、
子供の頃は接点ありませんから、
やっぱり
一緒にインクルーシブ教育って言ってますけど、どっちかというとエクスクルーシブじゃないって言って僕言ってるんだけど、インクルーシブ教育やっぱもっとねやっていく必要があると思いますよね。
本当にそう、その何を変えなきゃいけないって、多分一番最初に教育を変えないといけないんですよ、
まあ、そう
だ
ね、
日本は、うん、私は強くそれを思ってるんですけど、
それが共生社会ってことで、その、あの難病キャンプとか、それからあの男性の子さんだとか、まあ、一緒にあのやろうということをですね、まあ、やってきてます。けますか、まあ、あのもっとは魅力は無力ではない、
魅力は無力ではない、
素敵な言葉、
素敵なのかどうか分かんないですけど、まあ、ずっと魅力なんですけど、
いや自立もですよ、
そうだ、ね、
そうですよ、魅力も固まれば一つの大きな塊になりますからね、うん、いやでもその通りだと思う、うん、いや面白いな、もうまだまだ聞きたいんですけどもね、なんだかんだで気がついたら結構お話をお伺いしておりまして、そうまだまだ足りないなと思うぐらい、もうそれこそ
早かったな、
あっという間だった、
あっという間
ねえ、本当にまだまだ話足りないですが、もうぜひですね、もうこの先の多分ね会話を聞きたい人はぜひね酒井先生と一緒に飲みに行っていただくといいと思います。
バリカンですよ、
バリカン、ね、
あもちろんもちろん。
はい、
でもねいろんな活動されてるから会う機会って僕らもね、
うん、
あるだろうし、
うんうんうんうん、
直接なんかお話伺ったりとか、
うん、
あの活動参加して感じるのが一番かなっていうのはちょっと思ったな。
本当にそうですね、
ありがとうございました。
本当にそうだと思います、ね、それこそさっきの話じゃないですけど、触れ合って実際に自分の生活の一部に入れ込んでくれもらうことで、あの知る機会になると思うので、そうそうそう、うん、ね、それ
ぜひ
なんだろう、
キャンプに参加してボランティアもね、あの行かれて先生と飲めますのでぜひ
おまけがついてく
る、おまけも割り勘ですけれども
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ということでですね、最後に、酒井さんの方からですね、ぜひ次のゲストさんのご紹介いただきたいなと、はい、
はいはい、ですね、あの次の人はですね、女性なんですけども、
はい、
ちょっと僕と2つしか違わない下の年下なんですけど、
はい、
東北大の文学部卒業して、うん、漆田学園の副校長先生してたんですね、
はいはい、
文学で、まあ、国文学の専攻で、
うん、
今定年退職されたんですけど、詩人なんですよ、で塩貝晴美さんって方なんですけど、
はい、
塩ってあの山水編に夕方の夕、
はいはいはい、
富山出身の方なんですけど、
富山、
今あの オフィスしようっていうあの部屋を作ってそこに、うん、あのいろんな方が集まって、うん、まあ、詩の勉強したり文学の議論したりこういうあの少子化のとか障害を持った僕が障害の子さんの講義させてもらったり、うん、まあ、講演させてもらったりいろんなことやってる文化活動やってる人がいるんですね。詩集も出してるんですよ。結構ね面白い文化活動やってるんですね。あのすごくあの面白いんで、
はい、
ぜひその方を紹介したいと塩川晴美さんと言います、はい、あの本人もいいですよっておっしゃって、おっしゃってます。
嬉しい、ありがとうございます。これでダメですよって言われたら困っちゃう。あの本って連絡したらあダメです言われたら困っちゃうけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、たくさんお話をお伺いさせていただきました。本日のゲスト小児科医の酒井武雄さんでございました。ありがとうございます。
鶴人ラジオ、はい、エンディングです。
エンディングです、
はい、引き続き酒井さんの方にも残っていただいております。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ではですね、せっかくですので酒井さん、今日参加されたご感想などをお伺いしてもよろしいでしょうか。
なんかあのとても実は 何話したらいいか分かんないまま緊張してきたんですけど。
え、本当ですか。
緊張してないですけど。
なんで嘘つくんですか。
なんかこういろいろ引き出していただいて、僕が喋りたいことを引き出していただいたので、なんか思いの丈をですね、まあ、すごくお話しさせていただいたなと思います。これ皆さんのリスナーの方に届くようなこと、うん、届いてですね、まあ、少しでも世の中のためにお役に立てればいいかなと思ってますので、うん、スタッフの方に感謝しながらリスナーの方にもよろしくあの今日お話したことをご理解いただいて、何かお役に立てればいいなと思ってます、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。いや、我々も本当になかなかこう聞けるお話が、なんだろうな、なかったというか、貴重なお時間だったので大変楽しく過ごさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、で最後にですね、ぜひお知らせもあるということだったので、酒井さんの方からお知らせをお願いします。
は
い、
あの東日本大震災の後ですね、子どもたちとか病気を持ったお子さんたちと、なんか障害を持ったお子さんたちの何ができないかってプロジェクトスマイルっていう、まあ、集団を立ち上げたんです
よ。はい、
で毎年ちょっとコロナ禍で3年くらい休んだんですけど、年に1回あのそれこそ誰もが参加できる、自由に参加できるコンサートをやってますね。今年はあの7月14日の日曜日なんですけども、はい、あの時合学園の、ストラウスホールっていうところで、小川紀子さんっていう世界的なピアニストがにお呼びして、彼女はイギリスと日本に半々いるんですが、自閉症のお子さんにピアノを教えたりして、すごいあの障害を持ったお子さん あの支援活動もやってらっしゃるんですね。でその方が仙台でやってくれますかって言ったら、いいですよって話になって、あの、ちょっと障害を持ったお子さんとの、あ、お子さんとも成人の方ですけど、ピアノの連弾なんかもですね、気楽に弾いていただいたりしたので、7月14日日曜日午後3時頃からなんですけども、
はい、
まあ、ぜひあのプロジェクトスマイルコンサートにおいでいただければありがたいなと思ってますので、はい、あの言わせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それは事前にチケットとか買わなくていいんですか。
ですね、まだちょっと申し込みであのチラシとかできてないんで、はい、まあ、できましたらこちらの方にも、あ、チラシにも送るようにします。
はい、ありがとうございます。
QR コードから申し込んでもらうことになると思うんですね。
わかりました、はい、じゃあその際はインスタですとか SNS で告知させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあね、いつものこれやんなくてもいいんじゃないかって最近ちょっと思ってんだけど、
うん、いいと思う。
人々の
読むのね、読むのねって言い方あれだけど、
お知らせに、うん、読もうね、聞いてる人はもう聞いてるからこのお知らせいらないんじゃないかなって最近思ってるんだけど、まあ一応ね、いきます。はい、この番組ではリスナーの方からの番組へのご意見ご感想の投稿をお待ちしております。メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお願いします。メールアドレスはする人ラジオ @gmail.com、 する人ラジオ @gmail.com までよろしくお願いいたします。する人ラジオは各種ポッドキャストアプリ、人人 YouTube チャンネル人チューブで配信をしております。不定期の配信となっておりますけれど
ども大体ですね週末の夜の8時ということだけは決めて配信してますので、はい、まずはそれぞれの SNS のチャンネルの登録をお願いして、うん、こまめにチェックしてみてください。はい、はい、
お願いします。
はい、ということで今回はここまで。
せーの、
またね。
する人ラジオは人クルーゼミの提供でお送りいたしました。